やってまいりました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは40分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
マリトモくん、
はい。
さあやってまいりました、
はい、
興味あるあるコーナーのお時間でございます、うん。金曜日はまあディープな音楽をね、はい、毎週毎週楽しんでいただいていて、うん、様々な音楽企画をお届けしているんですが、
はい、
今日はなんといってもこちらの特別ゲスト、
はい、
ね、女優の森歌うさんをお招きしましてですね、うん、このタイトルの決まってなさがいいですね。いろいろワイワイ企画。
いろいろワイワイ。
いろいろワイワイ企画をね、はい、お届けしようと思います。もうすごいですね。もうタイトルさえ思いつかないくらいいろいろやるっていうことで、いろいろワイワイやるっていう、ね、
はい、
ついにこの我々の共演の時間が近づいてまいりました。この3人で何か作業をやるっていうのは初めてだよね。だから
も
う
初めてですね。
なんかこう、しかもなんか大した打ち合わせもない
。本当ですよね。まあほとんどぶっつけ本番な感じではあるんですけれども、その前に、はい、やはりですね、このコーノスでラジオを聞いてらっしゃる方、
うん、
インターネットもしくはスマートフォンなどでですね、
はい、
世界中で聞いてらっしゃる、うん、あなた、あなた、あなた。にですね、やはり歌うさんのことを知っていただきたいという気持ちがあるわけですよ。
ありがとうございます。森
歌うさんです。森歌うさんはこれ本名なんですよね。
本名なんですよね。
うん、
ね、歌うが本名ですね、
うん、はい、ひらがな、
はい、
ね、歌う、
はい、
だから最初もうどう見ても芸名だろうなと思ってたんですよ、
はい、
まあね、びっくりしまして、
本当にうちの父親が、
父親が素敵すぎますよ。だからみんな歌うさん、歌うさんってみんな普通に今でこそ知り合いだから言ってるけどさ、すごくロマンチックな発言をしてるんだよ俺たちは。で、歌うさんって言ってんだよ、だってすごいことだよ。
トマトと同じですから。
いやいやいや、それは上から読んでも下から読んでも同じってことでしょ。世田谷区生まれの女優、そして声優、そして創作舞踏家でもあります、
はい、
ね、舞踏、舞踏家で、
舞踏、
舞踊家、舞踊家、
はい、
ね、
はい、
舞踏派じゃないんです。
はい、
もう70年代から1970年代からもう
年が分かっちゃうじゃないですか。
舞台俳優としての
なんと
足がかりがあるわけです、はい、すごいですよ。俺が小学生時代ってことでしょ。
そう、
森友くんは生まれてる？
生まれてる。
いや、後半るって言って。
ほんまかい。
後半ですね。
もうそれで、もう70年代から全身座の養成所に在籍されている
。その前に東京芸術座の養成所にいたんですけどね。
で、そこから全身座、は
い、全身座の研究所に行って、
ね、で、日本の伝統芸能なども学ぶ、
はいはい、
で80年代にフリーになって、
はいはい、
さまざまな劇団、プロデュース公演などに多数出演されて、
はいはい、
で、まあ80年代からフリーになってからいろいろ水の輪というね、2000年代に創設して、
え、水の輪はもう2004年ですね。
2004年ですよね、
はいはい、
で、まあいろいろな企画をこう今まで 歌うさん自身も企ててきてですね、はいはい、まあもう本当に私もお世話になっていると、
もう一人でアクセクしております。
水の輪は先ほども申し上げましたように2004年創立で、はい、主に演劇音楽などの企画制作を始めると、はい、やっているということで ね、他にも、まあ、声優のお仕事もあったりとか、
はいはい、
ねえ、
いろいろやってます。踊りの方もやってますし、まあ、
そうですよね、はい、で、いくつか主な出演舞台など、
はい、
うん、まずこの筒井康隆さんの一座にいらっしゃったんです。
え、そうなんですよ。
筒井康隆第一座、大一座、そうそうそう、
最初にね、うん、本当に20代の若い時に作った、はい、あの劇団が、
はいはい、
まあ、あの立ち上げは熱海殺人事件っていうのを言ったんですけども、その後筒井康隆連続公演っていうのをずっとやってましてね、でそれをまあ、それを演出してくださってた、
うん、
あの川和さんっていう先生が、はいはいはい、その方とその筒井康隆さんが、うん、お知り合いで、でその関係で筒井さんが 見に来てくださったりして、はあはあ、本当に小さな劇団だったんですけど、筒井さんが足を運んでくださいまして、
はいはい、
それでお前たち面白いからって言うんで、うんうんうん、筒井康隆大事座に全員一応メンバーになってっていう感じですね。
でラフォーレミュージアムで、
あ、そうですね、ね、
ジーザスクライストトリックスが出演されたと、はい、
そうですね、
いうことですね。
そんなこともありました。
そんなこともありました。そんなこともありました。
そうそうそう、
それから劇団ニト社、
あ、そうですね、永井愛さん、
はい、永井愛さん作演されている、
はい、
うん、これニト社というのはどういった
大石静香さんという、うん、
はい、
今テレビドラマでも活躍されている、うん、シナリオのライターの方ですけどもね、
うんうんうん、
そのお二人で作った、もともとは劇団なんですけども、あ、まあ、私が参加した頃はもう永井愛さんお一人でニト社というのをやっていらして、そこに、まあ、出演させていただいた、うん、3本ほど出演させていただいたんですね。
はい、で今回の宮城野の演出でもある、
はいはい、
川畑さん、うん、川畑っていう、
はい、
これは川畑プロデュース、
あ、そうですね、ずいぶん
銀座のみゆき、
はい、ずいぶん前になりますけど、はい、川畑さんが、主催して演出された作品で、うん、レティスとラベッジっていう作品で、
はいはい、
それに出演させていただいて、
うん、
で今回は2回目になりますね。
はい、これ何年ぶりぐらい、
もうどうでしょう、15年とかぶりぐらいじゃないですかね。
ずっとでもその間お付き合いがあって、
そうですね、はい、そう。
そして、水の輪では、第1回公演が、横浜開港150周年記念事業、
そうなんですよ、これがね、ベーリックホールっていう、
はいはい、
横浜の洋館で一番大きな洋館なんですけども、そこをたまたま訪れた時、行った時に、うん、なんて素敵なとこだろうと思って、うん、ここでなんか芝居できないかなと思って、うん、それででもそこは何ですか、歴史的建造物、
はいはいはい、
だからとてもそんな芝居なんかできるとこじゃないと言われたんですけども、うん、まあ1年ほどですね、お役所の方に企画書を書いて、
はい、
お願いして、そしてやっと実現をして、そこでやったんです。でも最後は本当に役所お役所の方たちも皆さん、うん、アプローチをですね、門扉からお部屋に入るところの、
うん、
ずっと、アプローチをこうライティングを夜してくださったり、
はいはいはい、
ワインを出してくださったり、もとってもご協力いただいて、そしてそういう冠もつけていただいて、
うん、
横浜開港150周年記念事業として取り上げてくださって、うん、そこでセイムタイムネクストイヤーを、
はい、セイムタイムネクストイヤー、
それが最初です。
ほほほほほ、はい、これは歌うさんが立ち上げたこの水の輪の第1回公演、
そうなんですね、うん、
で他にも朗読などいろいろとこう手掛けてらっしゃったりとかして、
そうですね、
水の輪の第2回目が今度は創作舞踊、
これがですね、
鶴の恩返し
鶴の恩返し別れの段というですね、
うん、ほうほうほう、
これは中国の、
うん、
北京中国 の人民大会堂でですね、やったんですね、
はいはい、中国行って、
中国に行って、あるお祭りのイベントに今私たちも出演してほしいということで言われて、そこで行ったんですけども、
うんうんうん、
そこで 鞘貫統一さんという津軽三味線の素晴らしい方と、はいはいはいはい、そして熊本今回宮城野にも出演してくださる熊本吉生さんと私の3人で、うん鶴の恩返し別れの歌これで行ってきたんですけども、まあ、人民大街道でですね、はい、その舞踊は舞踊もそうなんですけども、うんうん、実はあのチンドン屋もやってきたんですね、
はいはいはい、中国で、
はい、この人民大街道という素晴らしいところでチンドン屋をやったのは私たち3人だけじゃないかと、
うんまあ、そうでしょうね
これはちょっとなかなか、面白いことをやってきてしまったんですけども、
どういったきっかけで中国でやることになったんですか。
それはですね、あの東方文化交流協会という、はい、あのまあ中国と日本の友好協会みたいな、友好をこう文化を通していろいろ友好を深めようという、うん、そういう協会が催したお祭りに、うんちょっと私ちょっと中国とは縁が深いものですから、はいはいはいそこでちょっとやってきたんですよね、そのつながりでね、はい、
すごいですよね中国で、これ鶴の恩返しを、はいまあ、踊りだけで表現したんですかこれ。
そうです、
セリフは
なしで、
なしで、
あ、津軽三
味線と、じゃあもう完全に言葉を超えて、
はい、そうです、
なるほど、
熊本吉生さんが、はいはいはい、まあ、あの俳優さんでもあるんですけども、うん、サックスももちろん素晴らしいし、その篠笛をね、はいはいはい、吹いてくださって、
篠笛ね、
その津軽三味線と篠笛と私の舞踊で3人でやってまいりました。あそれが水沼の第2回公演ですね。はい、
で、まあ、回数重ねて、はい、記憶に新しい
新しい何座でしょう、
ね第6回公演が、はいはい生成ルテンということ で私もこの番組で何度も、
はい、
あとはあの稽古風景も録音させてもらって、はい、この番組で何度かね、はいオンエアさせていただいて、
ありがとうございました。
私もあの出演させていただきましたのでね、はい、もう僭越ながら、
いやいや、もう忙しいところ本当にありがとうございました。いや
生成ルテンというね、もう本当にあの三部構成のね、
はい、
もう本当に大掛かりな、
そうでしたね、
人数が多かったからね、出演者38人ですかね、
だからもう当日もすごかったし、稽古もすごかった、当日もすごかった、打ち上げもすごかった、
そして入りきれなかった方がね 50-60 人いらっしゃった。
ああそうなんですか。
もう本当にね大盛況 で、はい、ありがとうございました、ね、
さらに記憶に新しいのが去年、
はい、
これ私も何度もね、はい、この番組で紹介させていただいた、はい東日本復興支援ライブの、はいマルーダ311、
はい
ね、
そうでした。
私が何度か出演させていただいている新宿歌舞伎町のね、ブラックさん、
はい
ジャズクラブ、
はい
こちらの、まあ、マスターの主催でね、
はい、
実現した
そうですね、
マルーダ311、はい、ここでも水の輪が登場しましてですね、
はい、
私もここで共演させていただいて、
はい、
フレアオイよ地球を
地球と
ね、うん、これもね、まあ、いろいろと楽しい思い出がたくさんあるわけでございます、はい、
そうですね。
だから私はなその2011年ぐらいからっていうか、はい、2012年ぐらいから歌うさんとこう、ね、交流があって、
はい、
歌うさんの歴史の中ではもう新しい方の人なんだね。
そうです、はい、
すごいんですよ、だから活躍の場とこれまでの、
いや
そうです、ね、一回歌うさんとねゆっくりね話したことがあったんですけど、はい、もう一本の映画になるの。すごいんだよ、
まあ、ちょっと生まれが不思議な生まれですからね。
不思議な生まれジェダイみたいな感じで不思議な生まれ、まあ、その辺の生い立ちは ねこれ今後のドキュメンタリー番組にこう委ねていくとして
話せば長くなりますからね。
すごいんですよ、そうそうそう、激動の人生で ね、うん、
ね
でその歌うさんがね、また舞台に立つわけでございまして、
はい、
久しぶりですよねお芝居。
そうですね、まあ、チャリティーは毎年やっていて、はい、あと私水の輪教室という、まあ、朗読とか語りとかパフォーマンスをやっているそういう教室をちょっとやってるもんですから、
う
ん、それの、発表会とか、
うん、 そうだよね、
そんなのでバタバタとしておりましたが、うん、本当に本格的なちょっと二人芝居っていうのがちょっと久しぶり、
うんうん、
2004年のセイムタイムネクストイヤー以来の二人芝居になりますので。
ああ そうか、
そうなんです、うんうん、あの時にやっぱり二人芝居は今後も続けていこうって思ったんですけども、まあ、なかなか実現ができず、まあ、今回になったんですけどね。
水の輪としてはボリューム6にあたります、はい宮城の、
はい、
というお芝居なんでございますが、はい、こちらの森歌夫さんと先ほどもちょっとお話中国でのお話などにも出てきた、はい、熊本吉生さん、はい、お二人のお芝居でございまして、ね、22日金曜日初日でございます。23日土曜日、24日日曜日、ブローダーハウスというですね、はい、井の頭線の東松原駅1分のところにある会場で、うん、ついに公開間近という感じになるわけでございますが、はい、八代誠一さん作、
はい、もうね八代誠一さんの、うん、まあ、あの代表作って言いますかね、うん、女優さんなら一度はちょっとやってみたい作品っていうんですかね、うん、まあ、今回できたこと、できることを本当に、はい、あの嬉しく思ってるんですけれども、うんうんうん、
まあ、あのネタバレにならない程度にどういったお話なのかっていうのをざっとちょっとご紹介していただけるとありがたいです。
はい、まあ、娼婦の宮城野と、それから今なお謎の東秀斎写楽、はい、それの弟子の弥太郎の2人の、まあ、会話の芝居なんですけれども、まあ、その男と女の、はい、なんていうんですかね、裏表明暗、そしてね、なんていうのかな、虚と実とか、はい、そういう、まあ、いろんなものがこう、織り込まれた芝居で、まあ、宮城が子供の頃に、はい、ある心の中に約束したことがあって、でそのあることがあるから、うん、そのいろんな苦しみに耐えて、そしてなんていうかな、この弥太郎との関係もですね、はい、そのあることがこう自分の手の中にあるもんですから、心の中にあるもんですから、うん、はいはい、こう幸せに、なんていうのかな、うん、最後言っちゃうとねちょっとあれなんですけども、
じゃあですね、一曲ここで聞いていただいて、はい、その後にですね、その作品にかける思いですとか、そういったところもですね、お伺いしようかなと思います。まず1曲聴いていただくんですが、これは今日歌うさんがね、これかけたいって言って、はい、まずは、RC サクセション、
そうなんですよ、
RC サクセション、この間ね清志郎さん命日でしたけど、
そうですね、うんうんうん、まあ、それもまああるんですけども、はいはいはいはい、私がその20代の頃に初めて、友達5人と作った木の会っていう劇団があるんですけども、はいはい、そういう時に立ち上げ、最初のこけら落としが熱海殺人事件だったんですね、はいはいはいはい、でその時に使った曲が、うん、今日かけてくださる RC サクセションの曲、
ステップ、
はい、ステップ、
これもまた懐かしいですね。
そうですね、
ステップ、シングル版も俺も家にあるような気がするん
です、はい、そうですか、
やっぱりマーケットに勝負をかけていきたかった清志郎が、うん、メンバーに内緒で吹き込んだんだよね、
で
もうチャボとかにすごい怒られた、だからなんかそれまでのロック路線とはちょっと違ったなんか、うんうんうん、ちょっとなんかブラックフィーリングというか、ディスコフィーリングが多少入ったようなアレンジだったっていう、だから当時としては RC のシングルにしては珍しいななんて思ってたりもした、
なるほどね、
歌うさんにはそういう思い出があったんです、
そうなんですよ、
私にはこういう思い出があって歌うさんにはこういう思い出、音楽っていうのはすごいですね、
様々ね、
うん、じゃあとりあえず今日はライブバージョンなんでね、はい、RC サクセションのステップを聞いていただきたいと思います、はい、RC サクセションのステップを聞きながら、引き続きね、歌うさんにお話を伺おうかなというわけなんでございますが、いよいよ宮城野のその本番が近づいてくる中で、はい、今回こういうそういった作品に挑もうと思ったこのご自身の心境ですとか、
そうですね、
どういったところがこう歌うさんを動かしたのかなっていうようなところもちょっとお聞きしたいんですけど、はい、
水の輪の立ち上げ、先ほども申しましたけど、うん、2004年に二人芝居、はい、セイムタイムネクストイヤーから、うんうん、まあ、始まって、うん、その時に二人芝居をずっと追求していこうって実は思ってたんですね、ところがなかなか私一人でやってるもんですから、なかなか資金的にも厳しかったりして、うん、はいはいはい、やっぱり大人数が出るお芝居で、たくさんチケットを皆さんから買っていただいてっていう、うん、そういうところも入れていかないと、はい、やっぱり続けていけないっていうこともありますし、うん、またたくさんのアンサンブルで作る作品というのもにも魅力を感じてたので、はい、じゃあ二人芝居は定期的ではできないけれども、時期が来たらまたこう続けていきたいってずっと思ってたんですね。でところが 男と女の二人芝居というのがなかなか作品的にも、うん、少なくてですね、そしてまあ、この宮城野というのは私がやっぱり20代の本当に若い時にある先輩がやられているのを見て、はい、もう本当いつかこの宮城野ができる女優になれたらいいなってずっと思い描いてたんですね。
長年そうやって思ってたんですよ。
ところがですね、いつまで経ってもできる女優になかなかなれないもんですから、はいはい、ここまで来ちゃって、うん、今だからできるってわけではないんです。本当に難しい作品だし、うん、まだまだなんですけれども、ははでももうやんないと年齢的にもタイムリミットかなっていうところに来てしまって、ははまあ熊本さんにお話ししたところも、うん、ぜひ一緒にやってくださるということ、うんうん、そして演出のね川田さんも、はいはい、私のそのずっと長く思い描いていたってことをご存知なので、うんうんうん、歌うちゃんいつ宮城にやるのって会うたんびに言ってくださってたので、じゃあもう今かなって思って、うんうんうんうん、そして、まあ、今回に至るんですけども、はいはい、うん、
22、23、24、はい、全部で5公演あるわけでございますけれどもね、はい、1日だから2公演とかもあるわけですよね。
そうです、
うん、で、歌うさんと紀勢さんのお二人 で、はい、人でこの宮城野でございますが、予約はすでに始まっております、
はい、
ね、ぜひ皆さんガンガン予約していただいてですね、
お願いします、
足を運んでいただきたいなと思いますね、はい、ご予約はまず、じゃあこれは、
はい、
チケットアットマークの、ね、はい、ご予約先があります。チケットTICKET ですね。チケットアットマーク、歌う .co.jp。歌うは UTAU ですね。歌う .co.jp。こちらでまず受け付けております。それから、電話番号、080-1148-9416。080-1148-9416。こちらは午前10時から午後8時までの受付となっていますね。それから歌うさんのホームページ、ね、http://歌う.co.jp の、コンタクトコーナーからですね、予約が可能ということでございますので、ぜひぜひ皆さんね、どこかで私にお会いする可能性もありますので、
はい、
ぜひぜひ皆さんで、足を運んで歌うさんのこのお芝居、はい、本当に素晴らしくて、私一番最初に見たのはじゃがいも村での、うん、歌う麦を見たんですけども、
そうですね、麦人さんとの二人語りで、
もうその時にもう俺はインタビューのためにその時行ったんだよね。
そうですね。
だからゲネを一番最初に見させていただいて、うん、それが私のこの歌うさんの初体験だったんですけれども、
初体験ですね淡い初体験だったんですけれども、
いやもう最初にセリフを言わない状態で照明が当たった瞬間にもう感動しちゃってさ、うん、それも歌うさんにも伝えたんだけど、ね、
はい、
もう最初のね佇まいでもう感動しちゃったの俺、うん、セリフ言う前に、
はい、
あらまあ、ゲネだろしかもっていうさ本番じゃないのにさ、
う
ん、
ね、
普段着でね、うん、出てるだけなの、もうそれだけでもう俺はもうノックアウトされてしまって、もうそれ以来はもう本当にね、もう拝見したいって思っていながら、実は共演が多くて最近は、
はい、
だからやっとね、なんかこう客席で歌うさんを久しぶりに見ることができるから、もうすごい嬉しいんですけどね、
はい、ありがとうございます、はい、
ぜひぜひ皆さんね、ご予約の方よろしくお願いいたします。歌うさんのホームページね、は
い、
ありますから、
はい、
で日々ブログなども更新されておりますのでね、はい、ぜひぜひご覧いただければなと思います。
はい、お願いします、
は
い、
ではもう一曲ね、はい、今回の宮城野に多少絡めて、は
い、そうそう、
歌うさんが選曲したの、
うん、そうなんですよ、
うん、
ちょっとね、
はい、すごい曲ですね、すごい曲を、
はい、
しました。
もう知る人ぞ知るって感じですかね。
浅川真希、朝日の当たる家ね、
はい、
これはどういったあれで、
まあそんなに関連性があるかといえばそんなに関連性はないんですけれども、うんうん、まあ、今回宮城の娼婦のお話で、
はいはいはいはい、
でこの朝日の当たる家も、うん、ちょっとそのような、うん、詩の内容なので、はい、まあ、ちょっといいかなと思って、
わ、はい、うん、かりました、
はい、選ばせていただきました。
曲の後は CM、 そして CM の後はいよいよこのワイワイ企画後半なわけでございますが私と歌うさんと森友くんで、
はい、
3人で何かやろうではないかと何かやろうっていう状態なだけで、はい、ある程度骨組みは決まってるんだけど、まあ、どんな内容になるかはもうとにかくね、聞いていただくしかないんで、はい、
そうですね、
お楽しみに。では聞いていただきましょう。浅川真希、朝日の当たる家。
私が着いたのは貧しい私に変わりはないが、時々思うのは。
今日の興味あるあるコーナーは特別ゲストの森歌うさんをお招きしてですね、こちらの大女優をお招きして、後半は、はい、なんと私タッシー田代と、はい、ギタリスト、はい、森友啓二と、そして女優森歌う、この3人でですね、はい、ワイワイ企画、
ワイワイ
何なんだっていうワイワイふわっとしすぎじゃねえかタイトルがやるわけですけれども、はい、まず最初にお披露目いたしますのは、
はい、
歌うさんが選んできてくださった台本、
そうそう
そう、ネズミ経、
そう
お経、ネズミのお経、
そうなんですね、
うん、こちらを3人でちょっとコラボレーションしてやろうではないかと、
はい、そう
です、まあラジオドラマ的な感じになって、ね、はい、森友くんがギタリストとして、はい、腕を見せていただいて、でその後、ちょっとしたセッションを、はい、ジャムローではないかという大胆なぶっつけ企画では森友先生のイントロからですね、早速始めていこうと思います、はい、ネズミ経でございます。
昔々山の中の一軒家に馬場様が一人で住んでおった。ある日の暮れ方に若い旅の坊様がやってきて、
道に迷ったので一晩泊めてくれんか
と頼んだ。馬場様は、
ああそりゃお困りじゃのう、どうぞ泊まっておくれなさい、遠慮はいらんでなあ
と言って、気持ちよく坊様を上にあげてできるだけのごちそうをした。ご飯が済むと馬場様は、
ところで坊様、実様が亡くなって今日は49日の法事の日じゃが、こんな山ん中で寺の和尚様も来てくれん、お経をあげる者がおらんで困っとったら、あなた様が来ておくれた。厚かましい頼みじゃが、一つお経を読んでおくれんか。と言った。
ところが、この若い坊様は、まだお経をよく覚えていなかったので。
困ったことになった。でもごちそうも呼ばれたし止めてもらうし断るわけにはいかん
と仕方なく引き受けた。さて坊様は仏様の前に座って、どう言えばいいやらと思いながら鐘をカーンと叩いた。するとネズミが一匹ちょろちょろっと出てきた。それを見つけた坊様は、
おーん、ちょろちょろ一匹出てこられそうろ
とお経の調子で唱えた。馬場様は前からお経を習いたいと思っていたので、坊様の後ろに座り手を合わせて、
おんちょろちょろ一匹出て出てこられそろ
と真似をした。するとネズミは驚いて引き返し、出てきた穴から覗いた。坊様はそれを見て、
おーんちょろちょろ穴のぞき。
馬場様も、
おーんちょろちょろ穴のぞき。
すると ネズミがチューチュー泣いたので、
おーん、ちょろちょろなんやらささやきもされそろ、
おんちょろちょろなんやらささやきもされそろ、
そしてネズミが出て行ってしまったので、
おーん、ちょろちょろ出て行かれそろ、
おーん、ちょろちょろ出て行かれそろ、
そして坊様は鐘をたたいてお経は終わった。ババ様は大層喜んで、
ありがとうございました、悔いで実様の四十九日を無事に済ませることができましたわな。おまけにお経がわかりようて、短うて、このババにも覚えられましたでな。
と、礼を言った。あくる朝、坊様は礼を言って出て行った。それからというもの、ババ様は毎晩仏壇の前に座っておんちょろちょろのお経をあげていた。ある晩、ババ様の家に泥棒が入った。泥棒がこっそり忍び寄ったその時、
おんちょろちょろ出てこられそろ、
という声が聞こえてきた。泥棒はびっくりして節穴から家の中を覗いてみた。すると、
おんちょろちょろ穴のぞき
と聞こえてきた。
なんと、この家のものは俺がのぞいているのがわかるのか
と独り言を言った。すると、
おんちょろちょろなんやらささやきもされそろ。
いよいよもって怖い家じゃ。こんな家に押し入るものなら帰ってこっちが命を落とすわい。
と慌てて帰りかけた。するとまたしても、
おんちょろちょろ出て行かれそろ、
と聞こえてきたので、泥棒は腰が抜けるほど驚いた。
助けてくれ、怖いババ様じゃ、怖い家じゃ。
泥棒は大慌てで逃げていったということだ。
おーん、ちょろちょろ、
いえ、
一匹出てこられソロ
ソロ、
おーん、ちょろちょろ
ちょろちょろ、
穴のぞき
のぞき、
おーん、ちょろちょろ
ちょろちょろ、
出てかれソロ
ソ
ロ、おーん、ちょろちょろ
ちょろちょろ、
おーん、ちょろちょろ
ちょろちょろ、
ちょろちょろ
ちょろちょろ、
ありがとうございました。最後はとてつもないカオスな状態あのカンツォーネとフラメンコが一緒になったようなこのオンチョロチョロ、すごい曲でしたね。
いやいやいやいや、うん、日を汗かいた。
ネズミ今日お届けしました。、はい、続いては、
うん、
詩の朗読、ちょっと時間がありませんので、
はい、
早速行ってみたいと思うんですけども、はいはい、三好十郎さんの、
ね、
はい、作品、2つですね、
はい、
続けてじゃあお届けしようと思います、
はい、
森友先生よろしくお願いいたします。
今私の友は、今私の友は孤独です。それを誰が知ろう、誰が感じてくれよう。平凡が私を疲れさしたが、今平凡が私を慰め眠らしてくれる。ここの池のさざ波を たらりと光らせる月日は草と幽魂の秋をまどろむ。
今私の友は孤独です。それを誰が知ろう、誰が感じてくれよ、誰が感じてくれよ。アロベドドド、あや、平凡が私を疲れさせたが、今平凡が私を慰め眠らしてくれる。ここの池のさざ波をたらりと光らせる月は、草と幽魂の秋をまどろむ。
空と涙と、さらばと言った。
さらば。
あなたと私とが別れた道の上で、さらばとつぶやいた。
さらば。
私はあなたの後ろ姿を見送りながら、さらばとため息をついた。
さらば。
あなたの落としていた花バラを見守りつつ、今私は荒れ果てた秋の池の傍らにたどり着き、草に身を埋めて行ってみる。さらばと。
さらば。
空が青いのか、涙が青いのか、
ありがとうございました。いやいやいや、
なんとかなりましたかね。
いやもうこれほとんど一発でしょ。
いやもう心臓ぶち切れそうでした。
ほとんど一発でこれね、やりましたけど。
いやいや、
ありがとうございます。
ネズミ教というね、これは民話ですよね、
うん、そうですね、うん、でまあいろんななんか文章がいろいろ変わってて、はいはいはいはい、いろいろあるみたいなんですけども、
面白いですね、はい、でこれをまあラジオドラマ風にやった後、
はい、
フラメンコとカンツォーネの愛の子みたいな、曲でアドリブ、もうこれはもう完全に、うん、でその後三好十郎さんの詩を2作続けて、はい、今私の友はという作品、ね、これすごいですね。この詩がとてもいいですね。
いいですよね。
これを歌うさんはこの森友くんの綺麗なコードで朗読した後、森友くんの汚いコードで要するにブルースね、ブルースコードで私が汚い声で歌うという、すごいもう声が枯れてるもんだから雑巾絞ったみたいな感じになっち
ゃって、いやいや良かったですよ、
久しぶりにこんなね怒鳴ったこらみたいなガラス割ったの誰じゃんみたいな、なんか空き地のおじいさんみたいな感じになってあ、面白かったですね。で空と涙とっていう、はい、これもね、
はい、そうですね、
すごいですね。これもまた、うんうんうん、なんか別れの詩なのね、これ ね、うん、これをこう俺と歌うさんでやって、なんか、うん、ちょっとあのイタリア映画のワンシーン、ヨーロッパ映画のワンシーンみたいな感じがしましたね、うん、
いいですよね、
うん、なんかアランドロになった気持ちがしました、私言うもんだね、よくお前言うなって
ラジオですか
ラジオですか、田代かっこアランドロン、これから行こうかなと思います ね、宮城野の本番間近というところで今日はあの特集をお届けして、この後半が宮城野の集客につながるのかどうなのかいまいち私はあれなんですよ。でもまあこれだけあの面白い発想を持ってらっしゃる方だということで、ぜひ舞台をね楽しんでいただきたい、はい、22、23、24、東松原のブローダーハウスにて宮城野、ね、歌うさんの公演がございます、後ほどまたリクエストタイムなどでもですね、はい、予約先ですとか、はい、そういったところをインフォメーションさせていただこうかなと思っておりますので、興味あるあるコーナーは一旦ここで締めさせていただきます、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。